まあ列車車両、鉄道がですね、高速で走るためには、はい、まあ速く走れば速く走るだけ危険なわけですよね。ちょっとしたミスが大きな事故につながりますから、それを何かトラブルあった時とか故障した時とかは安全側に列車を止めるというのが、あと信号システムの役割になります、はい、で高速に走るためにはそういうと高速に走ってても安全に停止できるというのが担保されない限り高速で走ることはできないという考え方ですね、はい、
そうしますとそのレール のスピードをこれからこの先に出しすぎると危険だよというポイントポイントにそういう制御システム の感知するようなコンピューターをこう埋め込むというか、はい、設置していくという、はい、そういうことなんですか、
ATS の考え方ですけども、はい、列車の運転が、危険な状態になった時には列車を止めてやるというのが ATS の考え方で、はい、急なカーブの入り口に地上側にそういうデータを送信できる装置を置いといて、はい、でその上を列車が通過したら車上士で受信して列車、はい、スピードオーバーしてるからってことでブレーキをかけて列車を止めてやるというのがATS の考え方ですね、はい、
これが開発され始めた頃というのはいつ頃だったんですか？
そうですね、私がちょうど直接担当してたのは、今から30年ぐらい前になりますね。
はい、
で国鉄が民営化するときに特にいろんなそういう安全装置を見直すということでいろんなシステムが開発されたんですけども、それの中に一つに新型の ATS という ATSP があります、
はい、それを設置するかしないかはそれぞれ の会社によって義務付けられているわけではなくて、ね、実質的にやるものなんです。
そうですね、自分とそれぞれの会社が、どう安全を担保するかっていうのを考えて、システムを設計して、こことここに設置しようということを考えて、当然経済的にコストがかかりますから、はい、それとの兼ね合いで徐々にいっぺんにはできませんから徐々にやっていくという形を取っていると思います、はい、
そういうシステムは、日本は鉄道の技術、いろいろなことも含めて、世界をリードしていると言われますけども、もちろん外国でもしのぎを削りながらそういうものは開発されていたわけですね。
そうですね、特に日本とヨーロッパ、が競争しながらシステムの開発を進めているというのが実情だと私は感じてます、はい、
で今では鉄道どこの各国の鉄道でもそのシステムは取り入れているという。
そうです、お互いにこういわゆる自分たちの技術力を、競争し合うんですけども、はい、相手の考え方が良ければそれを導入したり、
そうですよね、
してどんどん、フランスの運動新幹線だって、はい、日本の新幹線だってそういうことでしのぎを削りながらお互いに自分たちの技術力をアップしていっているということです、
ね、だからどこかの国で新幹線を作ります、列車を売り込みたい、レールを売り込みたい、そして安全装置も売り込みたいという時にはやっぱりそのしのぎを削り合ったその技術の高いところとそのコストの問題でうまくいくかどうかっていう
そうですね、
そうではあってもそのシステム制御装置があったにもかかわらず事故が起きるということも
そうありますね。具体的には JR 西日本の尼崎の事故なんか、はい、そういうのが設置されてれば少なくともですね、最後の時ところの取り入れとして役に立ったんじゃないかというふうに考えています、はい、
で、そういうふうにあればという時とあっても、人間のミスで事故が起きてしまう可能性もあるというこのあたり機械と人間のバランスっていうのは先生はどんなふうに考えていらっしゃるんですか？はい、
そこがですね、基本的に、これ安全工学っていうものの考え方なんですけども、はい、機械はいつかは壊れるんですね。絶対壊れない機械はないし、人間は、ミスをするという前提でシステムを考えていく必要があるということですね。ですから、いかに立派な人が運転してても、はい、年を取れば事故を起こしたりするという前提で、はい、列車なんかも考えてシステムを考えていかないとならないということ、
何かその人のミスで事故が起きるとそのミスを犯した人にばかりこう集中して、はい、行きがちなのでそこがなかなか辛いところだと思うんですけれども、それはミスをするのが人間なんだという考えのもとに二重三重の安全を担保するような仕組みを考えるという。
そうですね、そういうところにもお金をかけていかないとならないということです。
そうなんですよね、でも、こうやって聞いていると それこそスピードアップして暮らしに利便性があって、しかもそれで安全でという、大変やりがいのあるお仕事をされていらしたんですね。
まあそうですね、仕事は非常に企業にいた時の仕事は非常に楽しかったですし、はい、よかったと思ってます。
そういうお仕事を、まあ、若い学生さんたちにも伝えていくということですけれども、先日来それこそ鉄道の話で言えば江差線が廃線になりまして、はい、リスナーさんたちも行ってきました、懐かしかったですとか言ってメッセージもいろいろ来たんですが、江差線というのはその鉄道マニアの方にとってはどういう魅力のある線路だったんですか？
JR 北海道にとってみれば赤字路線ですから、はい、なるべく赤字を作らないためには廃止したかったんでしょうけども、やっぱりああい こう古い線っていうのは古い信号システムが入ってるんですね。特に単線ですから、はい、単線っていうのは、一車両がいると反対方向から来ると、必然的にぶつかってしまうんだけども、はい、並走って言って、ここの区間には1列車しか入れないというような制御をするというのが、並走システムって、ちょっと難しい言葉で申し訳ないんですけども、はい、で湯の台って駅と江差市の間にはもう1列車しか入れないということで、湯の台に通標並走っていう装置があって、それがこう鉄道マニアの方にとってみればすごくこうなんで教習を覚えるシステムになってて、はい、私も行ったことあるんですけども、はい、湯の台 の通標並走のシステムが有名でしたね。
それは函館側から湯の台に来る、それから江差市側から湯の台に来ると、その通標システムっていうのはその単一両しか走らないっていうのはどうやって一両に、
ですから湯の台で、通標っていうかタブレットっていうのをもらって、はい、それを持ってる車両しか江差市には行けないと。で江差市から帰って湯の台から出たら次の列車が入っていけるというような仕組みです。
すごい人間的で
非常に単純で、分かりやすいんですけどね。
もしかしたらコンピューターを埋め込みでも安全かもしれないそういうような意味も含めて惜しむ声もいろいろとあったということなんですね。